ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。私的の助かりから人間としての真実の助かりを受け、お道の信心に縁を得たことがしみじみとありがたいと思う心が我が心。この心で人のことを願い、教会のことが願わずに折れぬ愛教精神が生まれ、教団全体の発展が願われ、世界中のことを誠で願われる信心こそ、神の願いが成就することであります。このような信心が一段一段進んでいかねばなりません。神様の願いが成就する。それは人間氏子が真実助かっていくということだと。しかしこの助かりということに私どもはどうも勘違いをする嫌いがあるように思いますね。このお道の、成り立ちというのでしょうか、生まれた元というのでしょうか、であるところのいわゆる立教神殿、ここに世間にいくらも難儀な氏子があるから取り次ぎ助けてやってくれと教祖池上金光大臣様に天地金の神様が神頼まれたわけですね。そしてその神様のお頼みを受けられて人を助ける御用に立たれたという。さあここでその神様が人を助ける、助けてくれと言われるその願いと、私どもが助かりたいと助かるというその助かりという内容、ここがどうも私どもは勘違いしてきたように思いますね。私どもからすれば難儀から逃れられるというのでしょうか、難儀から逃れたいという願い、その願いを叶えてもらうことが助かることだといった認識がありますね。自分の願い事を叶えてもらう、これが助けてもらうということだというのが、これは人間の勝手な思い込みというのでしょうか、わがままな願い、思いというのではないかと思いますね。ここで神様が教祖様に頼まれた、難儀な氏子を助けてくれと、助けてくれとはおっしゃっておられますけれども、そこに難儀な氏子の願いを聞き届けてくれとか、難儀な氏子の願いを叶えてくれという表現ではありませんね。だからこそいろいろな解釈というのでしょうか、いただき方が出てくるのでしょう。そしてやっぱり一番最も単純に私どもの願いを叶えてもらう、そこに助かりがあるという、そこから短絡的に神様にお願いしておかげをいただくということは、神様に助けてもらうということは、今ある難儀から解放される、そのためのいわゆるご利益、願いを叶えてもらうことが、右にしてください、左にしてくださいというその願い事を叶えてもらうことが助かるということだ。そして神様はそれを、そういう取り次ぎを助け、そういう取り次ぎを持って助けてくれとおっしゃっておられるのだという思い込みですね。これは少し考えが浅いように思いますね。神様は何も 人々の願い事を聞いて、その当時に願い事を叶えて助けてやれとはおっしゃっておられません。助けてくれとは頼んでおられます。ではどういう助け方をするのか。まあ教祖様も長年いろいろ取り組んでこられたのでしょう。そして神様もまたいろいろ取り組んでこられた、人を助けてこられた。どういうふうにあることが人が真実助かることなのか。そして最後に生まれたのが、あの天地書きつけにあります、おかげは我が心にあり、ということではないでしょうかね。このおかげというものを助かりと読み替えても良いように思います。助かりは我が心にある、助かりはその和らぎ喜ぶ我が心にあるのだということなのですね。ところが私どもはとかく自分の願い通りにしてもらうことが助かりと思いますから、またそれがおかげと思いますから、自分の願い通りになる、そのためには我が心になれば自分の願い通りのおかげを授けてくださるというふうに思ってしまいますね。私はそうではないように思います。あくまでも神様が助けてくれ、難儀な無事故を助けてくれとおっしゃったのは、必ずしも難儀な無事故の願い事を聞いてくれ、願い通りのおかげを授けてくれとおっしゃったのではないと思いますね。もちろんそういうことによる一時的な助かりというのもありましょうけれども、神様が願われる人の助かり、それは真実の助かりだということなのです。それがどれほど直心尖閣の先生方に伝わったかどうかは、どうも疑問符がつけられるところですね。私は師匠大坪宗一郎氏にして初めて、その真の助かり、ただ単に願い事を叶えてあげて助けるという助け方ではない、和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かり、真実の助かり、これを渡そうとされたのではないでしょうかね。どうしたら和らぎ喜ぶ我が心をいただけれるか、どういう中にあってでも和らいでおれる心、喜んでおれる心をいただくには、私どもがどういう心にならなければならないか、どういう心を育てなければならないか、ということをつまびらかにしてくださったのだと思いますね。その一つはやはり何といっても天地日月の心になること寛容と教えてくださる、この世には私どもが心を磨きに来た、どういう心か、それは天の心、地の心、日月の心を身につけるために来たのだ、そのことのために全ての事柄があっておるのだと腹を決めることですね。そしてまた私どもの信心が進むと言いましょうか、特に今朝いただきますのは信心の定義、それは心だと、心は信心の定義だと、いや失礼、信心の定義、それは心だと、心が信心の定義だと教えてくださる。ではその心の信心の定義であるところの、その心がどういうふうになったら、まあ信心が進んだというのでしょうか。これは助かりの世界とも言えると思いますね。信心の世界、信心して得られる世界、その私どもの信心の度合いというのでしょうか。それは心だと、どういう心がその信心の度合いを表すのか、今朝はそれを、人の助かりを祈る心がどれほど育っているか、これが 心の、まあ、定規であり、信心の定規だと。私どもの中に人様の助かりを祈る、願う。それこそそれはただ、願い事を叶えて助けるという助け方ではない。真実、心が助かるというその真実の助かりを、どれほどの、まあ、強さ、高さ、深さというのでしょうかね。そのどれほどの、まあ、欲というのでしょうか。を持って、祈っておるか、願っておるか。そしてまたその、人が助かることのためのお役に立たせていただきたい。という願いが、どれほど強くなっているか。それが、いわば心の定規であり、信心の定規だということなのですね。なかなか私どもの心は育ちません。もし人間の心が、このそれこそ100年、1000年かけてもしも育っておるならば、もっと人の助かりを祈る心が育っておるならば、さぞかし争いも少なくなったであろうし、戦争もなくなることでありましょうけれども、なかなかなくなりません。争いが絶えません。やはりこれは人の心がまだまだ十分に育っていない、本当の助かりを目指していないということでもありましょうね。だからこそ天地金の神様が教祖様に本当の意味においての人の助かりを頼まれた。それは人の心が育つことによる人間同士の助かり方でもありましょう。私どもの中に牙城があり牙欲がある。その牙城牙欲のぶつかり合いが争いともなってくるのでしょうからね。欲は良い、欲はもっと良い。しかしそれは欲が過ぎるとまた困ったことになります。神様から許されての欲というその範囲にとどまっておる限りにおいては欲も持たねばなりません。人を助けたいという欲、これもこういう欲は大いに持たねばなりません。またそういう人を助けたいという欲がいよいよ育つ。それがまた心の定規でもあり、信心が進んでいるということでもありましょうからね。私どもが真実助かるということがどこに焦点を置いたらそれこそ助かっていけれるのか。それはただ単に今の牙城牙欲によるところの、まあいわばわがままな願い事が叶うということが助かりではないということですね。どうでも真実の助かりを目指して、心の定規といわれる心が、人の助かりを願う祈る心がいよいよ育つような、私どもの心のありようでありたいと、そういう信心に取り組ませていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。